第2章、自然科学が証明する漢方薬の効き目。科学的説明が求められる漢方薬。漢方薬は、長い歴史の中で、その効き目が試され、実感されて今日まで受け継がれてきたものです。ヨーロッパのハーブやアロマテラピーで使われる精油もまた、同じく、歴史の中で試行錯誤が繰り返されてきたもので、伝統薬とも呼ばれます。現在では、新しい薬を作るには、動物実験をして、有効性と安全性を確かめることから始まります。その後ボランティアによる治験と呼ばれるフィールドテストで検証され、政府による審査を経て、やっと販売にこぎつけることができます。ところが、漢方薬は、この手続きを踏まずに、先に多くの患者に使われてきたという事実があり、効果のほども経験によって認められているにすぎません。なぜ効果があるのかという科学的説明を抜きにして使われてきたのです。近年は薬学者や生化学者などにより、自然科学の手法を用いて、その効果や作用のメカニズムの解明が進んできています。とは言いましても、漢方薬の中には、数多くの成分が混在していて、とても複雑です。このように、多種多様な成分を含むものを多成分系と言います。もし、漢方薬から、一つの成分だけを取り出して研究したとしても、他の成分との相互作用などはわかりませんし、時には相反するような作用のあるものが共存していることすらあります。また、生薬中の物質がそのままでは作用しないのに、体内で成分が変化して初めて効果を出すものもあり、ますます研究は複雑になり、困難なものになっています。かつて、漢方薬の研究は中国の古典に従ったアプローチが主流の時代がありました。現在のように、生化学、薬理学からのアプローチは、20世紀の終わり頃から盛んになり、漢方薬の有効成分や体内で薬がどのように変化、代謝されていくかなどの研究が進められています。漢方薬は、神の不思議な神通力ではなく、物質が、その薬効を担っています。ただ、そのことすべてに、明快な科学的説明を与えていない現状もまた事実です。本書は、漢方を科学的な観点からと、伝統的な観点からの両面で論じようと試みていることをあらかじめご承知いただければと思います。現代の薬も源をたどれば生薬。製薬会社が作る精製された成分を持つ薬は、新薬と呼ばれます。新薬は、研究室で開発されて、工場で大量に作られるので、工業製品としての確固たるイメージがあります。しかしながら、新薬の有効成分の多くは、生薬から見出されたものなのです。あの有名なアスピリン、商品名バファリンを例に説明しましょう。紀元前、ギリシャの医師ヒポクラテスは、西洋白柳、サリクス、アルバの樹皮を発熱やリウマチの治療に使ったと言われています。また、古代ローマ時代、皇帝ネロに仕え大使、ディオスコリデスは、彼の有名な著作、薬物誌、マテリア・メディカの中で西洋白柳、サリクス、アルバの葉の煎じ薬は痛風にと述べています。西洋白柳は、柳科の植物で、ユーラシア大陸に分布し、欧州の全域で、川岸などの水辺に普通に生えている植物で、ヨーロッパでは長きにわたり、何世紀もの間、痛風、リウマチ、神経痛、歯痛、耳痛あるいは分娩痛などの痛み止めとして、西洋白柳ほか、数種の柳の葉や樹皮の煎じ薬を用いていました。その活性成分が生薬から分離され、特定されたのは1819年のことで、柳、 サリクス食の食名にちなんでサリシン、サリシンと命名されました。しかし、これは純粋な物質ではありませんでしたので、その後、実際に結晶化して特定されたのは1827年のことでありました。しかも、それは柳からではなく、分類学的に関係のないバラ科の西洋夏雪草の葉に含まれるものだったので、ますますややこしい話です。サリシンは、実際にはひどい苦味があり、薬として使われることはなかったとされています。サリシンを含む柳の樹皮の煎じ薬も苦いものでしたが、ヨーロッパ人は、その苦味を嫌いながらも、苦痛軽減のために飲み続けていたと言われています。このサリシンの欠点を克服するため、ヨーロッパの科学者たちは、その代替品を求め続け、1838年になって、サリシンの分解物として得られていたサリチル酸が生まれました。サリチル酸には味がありませんでしたが、湿布薬の主成分で知られるもので、刺激臭が強く、胃の粘膜を傷つけるために、内容に用いることはできませんでした。やっと内容できる鎮痛薬が作られたのは、1897年のアセチルサリチル酸でした。ドイツのバイエル社が、1899年からアスピリンの商品名で発売し、これは世界初の合成新薬として歴史に名を残す出来事となったのです。この時代以降、天然成分を化学的に変更、あるいは全て合成により新薬が作り出せることが明らかとなり、いろいろな薬が天然物からの抽出、変更、合成によって、さまざまな新薬が作られるようになったのです。ご存知の通り、アスピリンは鎮痛薬として大ヒットを遂げますが、経験的にその薬効、有効性が知られて使用されてきたに過ぎず、そのメカニズムが解明されたのは意外に最近です。アスピリンが痛みを感じさせる体内物質として知られるプロスタグランディンを作ることに、不可欠な整合性酵素であるシクロオキシナーゼの働きを阻害することが発見されたのは1971年のことです。少し難しい話になりますが、私たちの体の細胞はその役割に応じてその仕事をする酵素を分泌しています。この酵素なくして体内で働く生理活性物質は作ることができません。発熱は、感染、組織破壊、炎症などの病的状態の結果としておきますが、この時プロスタグランディンの一種の整合性酵素が、脳の一部の視床下部内で促進されて、そのプロスタグランディンが活性化して体温が上昇します。視床下部の細胞がプロスタグランディンを作る酵素を出して、作り出しているのです。また、同じプロスタグランディンが疼痛受容体に作用して痛みを感じさせる働きがあります。アスピリンはそのプロスタグランディンを作り出す酵素の働きを抑え、プロスタグランディンの生成を阻害するという仕組みで、解熱、鎮痛効果があることが分かったのです。このように、長く使われてきた消炎鎮痛剤の代表格であるアスピリンも、起源を遡れば、生薬の成分です。このように、今、私たちが工業製品だと思って使っている薬の大部分が、源をたどれば生薬から発見されたものなのです。漢方薬に含まれる薬効成分のいろいろ。漢方薬の薬効成分の代表格といえば、葛根湯を構成する生薬、麻黄の成分、エフェドリンです。私たちが興奮した時に、交感神経、自律神経の一つが分泌するアドレナリンという生理活性物質をご存知でしょうか。そのアドレナリンに非常によく似た構造を持ち、その作用もアドレナリンのように働くのがエフェドリンです。体がだるくて、ぼーっとするという時に、このエフェドリンの入った漢方薬を飲むと、 興奮作用で体が元気になったように感じますし、風邪の初期に使うと発熱、発汗して、自然な免疫反応を助けます。肝臓には、グリチルリチンと呼ばれる消炎作用のある成分が含まれています。グリチルリチンの消炎効果は、肝炎の治療薬に使われるほど強力です。これらは一例に過ぎませんが、このように、漢方薬には、いろいろな薬効成分が含まれています。このような成分が体に作用していることが科学的に解明されているものも多くあります。